べください。
Okay, let's turn to Luke 24. We're going to finish up the Gospel of Luke this morning.
はい、では、ルカの福音書の24章をお開きください。
Okay, anybody needs a Bible? We've got extra ones there.
今日で、ルカの福音書最後になりますけれども、聖書がない方は後ろに何冊かありますのでご利用ください。
And let's read verses 1 through 12.
ではルカの福音書24章の1節から12節を日本語でお読みします。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいまかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って、十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちはこの話は戯言と思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。
Okay, so it's Sunday morning.
今日曜日の朝です。
And if you look, this is continuing from the last chapter. At the last two verses of chapter 23, it mentions these womenAnd how they had followed them to the tomb. They had seen Nicodemus and Joseph of Arimathea take Jesus' body and place it in the tomb.
ここの箇所は1個前の章の23章の最後の2節からの続きになっています。で、女性たちがアリマテアのヨセフとニコデモがイエスの遺体を引き下ろして、そして墓に納めるところを、その様子をずっと伺っていました。
Now, remember, Jesus died at about 3 in the afternoon.
イエスは、午後3時に息を引き取られました。
And that's after that, then they went and took his body down from the cross. Well, in Jewish customs, the day began at sunset. So the Sabbath began at that sunset. So Joseph and Nicodemus didn't have a lot of time when they took Jesus' body. After sunset, they needed to observe the Sabbath. They had to stop whatever they were doing.
で、3時に息を引き取られた後に、ニコデモとヨセフがその遺体を十字架から引き下ろして墓に納めるわけですけれども、当時このユダヤでは一日の始まりは日没からということになっていましたので、もう日没になると今度は安息日が始まってしまいます。ですからそれまでの間にその遺体を下ろして墓に納めなければいけないということで、時間があまりありませんでした。
And so these women had seen that, and they wrapped Jesus' body, but they went back and they prepared more spices. They prepared to be able to come back to the tomb.
女性たちはその様子をずっと一部始終見ていましたけれども、おそらくその遺体はちゃんと布でくるんで墓に納めたんですが、きちんとした処置をすることができていなかったので、女性たちがもう一度香料を持ってその墓に行こうとしています。
And it was the Sabbath, so they couldn't do anything on the Sabbath.
で、当然その亡くなられた次の日は安息日でしたので、何もその日にはすることはできませんでした。
But now it's Sunday. The sun is, you know, it's early morning on Sunday. This is they're able to go there.
で、今は今度は日曜日になっていますので、日曜日の明け方早い時間ですけれども、もう安息日が終わっていますから、 いよいよこう動くことができるので。
Now, we saw last week where Jesus was buried in the tomb of Joseph. He was a rich man.
先週私たち見ましたけれども、イエスはこのヨセフという人の墓に納められましたけれども、ヨセフという人は非常に裕福な人でした。
And he had an expensive tomb.
そして彼は非常に高価な墓を持っていました。
This tomb had a rolling, what was called a rolling stone door.Which was a great big round circular slab of rock, perhaps about this big, maybe about this high, that just rolled into place in the doorway.
その墓には大きな丸い転がせることのできるような石がドアとしてありました。もう本当に平べったくて、まあ厚みは結構あると思いますけれども、高さもある程度の高さがあるような大きな丸い石をその転がしていって墓の入り口のところを塞ぐというものです。
It was like a groove, you know, it was like a track, and there was the stone was there, and so it would take about two men, because these stones could be like two tons, some of them.
で、その墓の入り口のところに溝のようなものがあって、まあそこにこうその蓋となる。蓋というか、まあ、入り口となるその石を収めることができるわけですけれども、非常に重たいので、2人の男性によって運ぶ必要がありました。
So the women, they were unable to go on Saturday because of the Sabbath, and now it's Sunday they're going, and they probably forgot, in, you know, as they're going there, they think, well, what about this door? Who's going to help us open this big door?Rolling stone door.
安息日土曜日にはまあ、何も当然することができませんので、翌日の週が明けた日曜日に、まあ、この女性たちが墓に行くわけですけれども、おそらくこの時はもしかしたらこの誰がこの墓の入り口の石をどかしてくれるんだっていうことはもうすっかり頭から消えていたかもしれません。
Now Matthew gives us more details. Matthew tells us.That the priests had gone to Pilate after Jesus was in the tomb, and they said, "This guy said he was going to raise from the dead, and to prevent his disciples from coming and stealing his body, we ask that you put a guard at the door."
マタイの福音書を見ますと、もう少しこの時のことが詳しく書かれていますけれども、イエスが墓に納められた後に、祭司たちが総督ピラトの元に行って。そして弟子たちが墓から遺体を盗むといけないから、イエスの遺体を盗むといけないから入り口の石を封印して、そしてそこに見張りを番兵を置いてくださいと願い出ました。
And they put a seal on it.
でまたその封印をその入り口のところにしました。
And it was very serious. If anyone broke a seal like this, the penalty was you'd be crucified.
この封印が誰かによって破られてしまったらば、それはもう非常に深刻な罪になって、もうその破った人は死刑になるかもしれません。
But we also are told that there was an earthquake.
そしてまたマタイの福音書を見ますと、その時この時に日曜日ですね、この時に地震があったと書かれています。
And when they were arrived at the tomb, they found that the stone had been rolled away.
この女性たちが墓に着いた時にはもうすでに石が脇に転がしてありました。
Matthew tells us there was this earthquake an angel was there and he sat on the stone and the guards just shook for fear and ran away.
そして
or they became like dead men.
地震があって、そしてその石のところに転がしたそのドアの石のところに二人の御使いが、まあ、座っていたというふうにマタイの福音書にはあります。そしてそれを見た万兵たちはもう恐ろしさのあまり死人のようになったと書かれています。
But not only had the stone been rolled away, but the body of Jesus wasn't there.
その石が転がされてのけられていただけではなくて、中の墓の中の遺体、イエスの遺体もありませんでした。
And itThese women were perplexed.
この女性たちはもう本当に困惑しました。
And then two angels appear to them.
すると二人の御使いが彼女たちに現れます。
And they ask a question: Why are you looking for the living among the dead?
そしてなぜ生きている方を死人の中から探すのですかと問 問いかけます。
You have to remember, they were not expecting the resurrection.
彼女たちはまだこの復活ということを期待していませんでした。
It was the furthest thing from their minds.
もう彼女たちの理解をはるかに超えることだったわけです。
And you know, they thought that their Lord, whom they loved, had died, and they were coming to honor him.By taking care of his body. They didn't think that he would be resurrected.
彼女たちは、女性たちはもう本当に主を愛していて、その尊敬していた愛する主が亡くなったので、その遺体に本当に敬意を払って処置を施そうと思ってやってきたわけです。まさか蘇っているとは思いもしませんでした。
And the angels reminded them that Jesus had told them that this was that he was going to rise from the dead.
御使いたちは彼女たちに、イエスは生きておられる間に、3日の後によみがえるということを予言されていたでしょうと思い起こさせています。
But this question that they asked them, why do you search for the living among the dead? You know, that's a very relevant question even today.
でここで御使いがしたこの質問ですね。なぜ生きている方を死人の中から探すのかというこの質問は、これは実は今日でも有効なというか適切な質問だと思います。
Because the message of the gospel is that Jesus is alive.
なぜならばこの福音のメッセージというのはイエスは生きておられるというものだからです。
And he wants to live in you. He wants to live in you and me.
そしてイエスは、皆さんや私たちのうちに私たちの中で生きたいと願っておられます。
It's not a message of like another religion or something. We're not pointing back to some teachings of a his person that lived, you know, in ancient times.
これは決して他のいわゆる宗教と呼ばれるものの一つであって。ただにその一つであって何か昔古代にある人物がこういう人が生きていてこういうことがあったというただそういった事実だけのことではありません。
We worship Jesus and we worship and follow Jesus. He's alive.
私たちはイエスを礼拝します。この方は生きておられて私たちはこの方に従っていきます。
He's alive and he will always be alive.
この方は生きておられて、そしてこれからもずっと生きておられます。
You know how wonderful that is? If you talk to a person and you would wonder, you know, oftentimes if you're talking to an old person or you're talking to a person, any person, you know in your mind that someday they're going to die.
私たちは誰かとこう話をしていても、どんな人であっても、やがてその人はいつかは亡くなるわけです。
And if there's somebody that you depend upon, maybe there's a leader and somebody that you look up to, people are concerned because they know that they're going to die someday.
例えばそれが本当に自分の尊敬する人であったり、何かのリーダー的なリーダーとしての存在の人であったり、そういう人であったとしても、やがてはいつかはその人の命もなくなります。
死んでしまいます。With Jesus, he will never.Die. He's already died, and he's risen again, never to die again.
でもイエスは違います。この方はもうずっと生きておられます。すでに一度死なれましたから、死なれてそして蘇られて、もうこの先はずっと生きておられます。
And that's what's special about Jesus.
それが本当にこのイエス、キリストという方を特別なものにしています。
He's the living. You don't find the living among the dead.
この方は生きておられます。死人の中にいるわけではありません。
You know, we revere the Bible as the Word of God, but we don't worship the Bible.
私たちはこの聖書、神の言葉というものをに敬意を表していますけれども、でもだからといって私たちは聖書を拝んでいるわけではありません。
We worship Jesus, whom the Bible points to.
私たちはイエスを拝むというか礼拝するわけです。イエスがこの聖書が指し示している方です。
And he's alive.
そしてこの方は生きて。
He promises whoever seeks him will find him.
そして約束してくださいました。誰であっても彼を探す者は者には私は見つけられると約束しています
。Well, in the story, the women they go back and they tell the disciples what happened.
この24章の話に戻りますけれども、女性たちは戻っていって、弟子たちに何が起こったかを話しました。
And Peter and John run to the tomb to find out.
すると、ペテロとヨハネが墓に走っていきました。
And when they go there, they look in, and the tomb is empty, but they see there's a large cloth that his body was wrapped in, and then there's a smaller cloth that was wrapped around his head, which was folded up there.
そして走っていって墓の中を見ると確かに、イエスの体はなくて、そしてそこに大きな布が、体を包んでいた布が、丸めて置かれてあって、そして別のところにはもう少し小さい頭を巻いていた布が置かれていました。
Well, Peter, he's still pondering this. He goes back. It doesn't. He had not yet seen.The risen Jesus. He had seen the evidence, but he knew something powerful had happened, but he's still kind of considering what's going on here.
ペテロはここで復活されたイエス様にはまだお会いしてないんですけれども、でも蘇られたその証拠となるものを見ました。それでも戻っていく時に証拠は見たけれども、まだ実際はしてないので、いろいろと頭の中で思い巡らしていました。
Okay, let's read verses 13 through
27. 13節から、27節を読みします。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。
Now this is the same day, remember, this is still Sunday, the same day that they just, Jesus had risen.
これはまだ同じ日曜日です。イエスが蘇られたその同じ日です。
And two of his disciples are walking down the road and talking about what's happened.
2人の弟子たちが道を歩いていく途中、いろいろとここで何が起こったということを話し合っていました。
They'd heard about the reports of what happened when the women went to the tomb.
彼らは、墓に見に行った女性たちのその報告も聞いていました。
But as they're talking, here comes Jesus, and he comes up and starts walking alongside them.
彼らがこの話し合いながら歩いているときに、イエスがそこにやってこられて、そして彼らと一緒に歩かれました。
Now, I don't know why they couldn't recognize him, but they were kind of kept from recognizing him.
でなぜ彼らがイエスだというふうに分からなかったのかはよく分かりませんけれども、でも目が遮られていて、それがイエスだとはすぐには分かりませんでした。
And he says, What are you talking about?
するとイエスが何を話しているんですかと聞かれました。
And they said, Well, haven't you heard about what's been happening?
あなたはここで起こった出来事をご存じないんですか。
And Jesus says, What things?
するとイエスはどんなことですかと聞かれました。
I love this. Jesus knows very well what's happened, yet he asks them to tell him. Tell me what things.
私はここの箇所好きなんですけれども、当然イエスは何が起こったかすべてその出来事を分かってご存知なわけですけれども、でもあえてここで何が起こったんですか教えてくださいと言っています。
And it's that way. I believe it's always that way with Jesus. He wants you to tell him.What's on your heart?
でこれはいつも私たちにとっても同じことが言えると思います。イエスはいつも私たちの心に何があるか、それをあなたの心を教えてほしいと言っておられます。
You know, when you tell, it's not like he needs to know. It's you'll never tell the Lord anything he doesn't already know.
私たちは決して彼に何かを知らせなければいけないということは何もありません。イエスがご存じないことというのは何もありません。
It's not like it's an information problem, but he wants to hear what's on your heart.
だから情報を提供しなきゃいけないという問題ではなくて、ここでは私たちの心に何があるかをイエスは知りたがっているということです。
And as we're talking to the Lord, oftentimes we get perspective.
そして私たちがそうやって主に語りかけていくときに、時にこう視点が正しい方向にこう整えられていきます。
We see that often in the book of Psalms. The writer will sometimes he'll begin and he's just sort of pouring out his heart. I don't understand this. Where are you, God?
詩編にそういう姿がよく見られます。詩編を読んでいますと、最初は始まりはもう本当に心を注ぎ出して、主よあなたはどこにいるんですか、なんでこういうことが起こっているんですかという叫びがから始まります。
He may start out with kind of fear and discouragement, that's the tone, and then by the end he's praising God.
恐れや失望やそういった感情から始まっているその詩篇が最後には神を褒めたたえて終わっています。
Well, after they tell him, Jesus then starts leading them through the Bible, showing them where the scriptures had shown what was to happen to him.
この弟子たちもイエスに一通り話し終わった後に、イエスは彼らに対してこの聖書からどういうことが起こると。何が予言されているかというところを通して教えられました。
And he uses the scriptures. This is really important.
で、この時にイエスはこの聖書を使われました。これは非常に重要なことです。
They don't even know that it's Jesus at this time. They're not aware that it's Jesus who's talking to them.
この時まだ弟子たちはこの方が誰であるか、自分たちに話しているこの方が一体誰であるかということを分かっていませんでした。
And it's not like Jesus, you know, just look.You know, it's me. He looks at the scriptures. He says, "Look," and he points to the scriptures that they'll be able to see him in the scriptures.
その時にイエスは私を見なさい、私が誰だかわかるかと言われたわけではなくて、聖書から指し示して、聖書にはこういうことが書かれているということで。そのメシアが誰であるかということが分かるように説明されました。
And he does the same thing today.
同じことを今日でもイエスはしてくださっています。
Jesus primarily uses the word, the Bible, to reveal himself to people.
イエスはまず第一にこの聖書を用いて、聖書を通してご自身がどういう方であるかということを人々に示されます。
He doesn't just reveal himself, you know, appear to every person that in order for them to get saved. He reveals himself through the scripture.
一人一人に個人的にこう直接現れてくださって救ってくださるというよりも、むしろ聖書を通して一人一人を救いへと導いてくださいます。
Because the scripture is solid. It saysThe Lord said it will abide forever.
なぜならば、 この聖書というのは、神の御言葉というのは本当にしっかりとした確かなものであって、永遠にこれはとどまるものだと約束されているからです。
Remember, Jesus said, "Heaven and earth could pass away, but my words will never pass away."
イエスは言われました。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。
Now, the Lord is real, and we have real experiences with Him.
主は本当に本物です。そして私たちはその本物をこう体験しています。
But He doesn't want our faith to rest solely on experience.
でも私たちがそのさまざまな経験だけに頼るということを主は望んでおられません。
Because the problem is that experience can be kind of subjective.
なぜならば経験というのはある意味で主観的なものです。
And when it happens, it can be so powerful, but then as time goes by, it can kind of seem like a hazy dream.
それを経験したときには本当に力強いものがあるんですけれども、でも時間が経つにつれてだんだんなんかこうぼんやりとしてきてしまいます。
And if you rely upon that, then you're just desperate. It's like, you know, the Lord was real, but that was then, and it's like it doesn't even seem like it happened. God, I got to have another experience, and our faith is not solid.
でももしその経験に頼っていると、その経験した時はいいんですけれども、それがこう時間が経っていくにつれて、本当にあんな経験を本当にしたんだろうかと分からなくなっていきますし、主よ、私はまた新たな経験が必要ですということになってしまって、なかなかこう信仰が安定していきません。
But the word is something that is there. It's living and active. It's there everyday. It's always there with you. You can constantly be communing with the Lord. It's constantly pointing to Jesus.
でもこの聖書というのは本当に確かなもので、そしていつでも私たちは、この聖書を通して主と交わりを持つことができます。聖書はいつも主のことを指し示してくれます。
And it validates our experiences that we do have with the Lord as we go along.
そしてまた、その私たちが経験するそういった経験もさらに有効的なものにしてくださいます。
All right, let's go back to this story. Let's read 28-35.
28節から35節を読みします。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。
So Jesus acts as if he's going furtherAnd then they strongly urge him to stay with them.
イエスはここでまだまだこう先へ行きそうなご様子でしたけれども、弟子たちがもう本当に強く止めて、そしてなんとか一緒に泊まってもらうようにしました。
And Jesus accepted their invitation.
イエスはその彼らの招待を受け入れます。
Jesus never forces his way into our lives.
イエスは決して私たちの人生に無理やり入ってくるということはありません。
But he will always, if we invite him in, he will always come.
でも、もし私たちが招くのであれば、扉を開くのであれば、いつも入ってきてくださいます。
There's a famous verse you probably know, Revelation 3:20.
有名な箇所があります。黙示録の3章20節です。
Jesus, as he's appeared in the vision to John, he says, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me.
黙示録の3章の20節。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。
If you open your heart to Jesus, he will come in.
もし皆さんが心を彼に開くのであれば、この方、イエスは入ってきてくださいます。
But he won't force his way in.
でも決して無理やりこじ開けて入ってこようとはされません。
Jesus,
もしイエスをいらないと思うのであれば、イエスは無理に入ってはきません。
He gives us that choice.
私たちにその選択の余地を与えてくださいます。
Now, it's when Jesus blessed the bread, it says he blessed the bread and broke it. And at that time, their eyes were open. They recognized that it was Jesus.
ここでイエスがパンを裂かれて祝福されたときに彼らの目が開かれて、そしてイエスであることが分かったと書かれています。
Now, some people have suggested that when he held up they could see the holes in his wrists. I don't know if that's the reason why.
ある人はこのイエスがパンを取って裂くときに、その手のところにある釘の跡を見て弟子たちが気づいたんじゃないかという人もいますけれども、まあ、私は分かりません。
Well, it could be, but it seems almost though like it was God had supernaturally sort of kept them from seeing.
まあ、もしかしたらそうかもしれませんけれども、でもこの様子から見ると神が本当に超自然的な形で霊的に彼らの目を閉じられていたんじゃないかなというふうに考えます。
But then he just vanished.
でも彼らが気づいた時にはイエスはいなくなられました。
And his disciples said to one another, weren't our hearts burning as he was explaining the scriptures to us?
で、弟子たちはここで彼がその聖書を説明してくださっていた間、私たちの心は燃えていたではないかと言います。
They had good heartburn, you know, or 胸焼け。
ちょっとこれは訳せません。
That doesn't translate in Japanese. But when they return to Jerusalem and they find out, they hear about what's happened. They hear that the Lord had appeared to Peter also.
まあ彼らはこの弟子たちはその後すぐにエルサレムに戻るんですけれども、戻ってみるとペテロもまたイエスにお会いしていたということが分かりました。
And we also know that from 1 Corinthians 15, where Paul says he appeared.And to Peter.
第一コリントの15章の5節でも主がペテロに現れたということが書かれています。
Now we know in John he's going to appear again personally to Peter on the shore of Galilee, but this is before that time.
ヨハネの福音書を見ますと、後にガリラヤ湖のところで個人的に主がペテロに現れてやり取りがある場面がありますけれども、この時はまだその前です。以前の話です。
But we kind of assume that the Lord had a purpose for this, as if, you know, a personal purpose to reaffirm Peter. Remember, Peter denied Jesus three times before he died.
でもここでペテロに先に現れたというのは、おそらく主が、まあ、特別にちょっとこうペテロにもう一度確信を与えようと彼を立て直そうとしてくださったんじゃないかと思います。ペテロは3度主を否定してしまったという経験がありましたから。
Okay, let's move on. 36 to 49、
はい、では36節から49節をお読みします。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚きを恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。 さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは、必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために、彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。
So once again, they're talking about Jesus and he suddenly appears.
再びまた彼らがこのイエスについて話をしている ところにイエスが現れました。で、彼らはもう本当にそれを見て驚き恐れました。彼らはこれは霊であると思ったわけです。
In order to prove that he wasn't a ghost, Jesus said, "Go ahead, touch me."
でも霊ではないということを示すためにイエスは私の手や足に触ってみなさいと言われました。
And he takes some food and he eats food in their presence.
そしてまた食べ物を取って彼らの目の前で食事をされました。
He wants to really make the point. He wants to prove beyond a shadow of a doubt that he has physically risen from the dead.
ここではっきりと彼らの前で、イエスは確かにその死んで体がよみがえったということを示そうとされています。
Now, this resurrection body had abilities that his body didn't have before it was raised from the dead. He could evidently move, go through walls or whatever. He could appear and disappear.
で、明らかにここで復活される前の体と復活された後の体に違いがあることがわかります。
But it was a. I'm sorry.
復活された後には本当にもうどこにでも壁があろうとドアがあろうとどこにでも現れてまた消えるということができるようになっています。
But it was a body.
でも肉体を持っています。
He was not a. This is not a ghost. A ghostly appearance of Jesus.
決してこれは幽霊のようなものではありません。
Jesus is not just a spirit.
イエスは単なるただの霊ではありませんでした。
He showed them his hands and his and the marks of the cross.
彼はその十字架でつけられたその釘の跡を人々に弟子たちに見せました。
You know, even when John had the revelation, the vision of revelation, it said Jesus appears as a lamb that was slain. It seems that even in heaven he will bear those marks of the cross.
ヨハネはまたヨハネの黙示録の中でこのイエスの姿を見ていますけれども、その時にはほふられた子羊のような姿をしているイエスを見ています。ですからその時にも天でもやはりこの十字架の後を追った姿を持っておられます。
Now we are promised, this is very important, we are promised by the Lord that one day we tooWill have a resurrected body.
私たちもまた約束されています。やがて、いつの日かこの復活の体が与えられるという約束があります。
We're not going to be spirits that just float around.
私たちは死んだ後に何かこうその辺をさまよう霊になるわけではありません。
That come back to haunt, the grave site or
何かこう霊になって墓場とかですね、そういうところに出没するようになるわけではありません。
We will have resurrected bodies.
私たちは復活の体が与えられます。
Paul said in 1 Corinthians 15, but in fact Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep.
パウロは、第一コリントの15章の20節でこのように言っています。しかし今やキリストは眠った者の初穂として死者の中からよみがえられました。
First fruit meaning he was the first one the first fruit means the first of what will follow after. There will be many following after. You and I will follow after. In the same way, we will be resurrected.
この初穂というのは、つまりは後に続くものの最初のものとして、この死者の中からよみがえられたということですから、私たちはこのイエスに続いて同じように、死んだ後に復活の体を与えられて、キリストにこうと同じ道をたどっていくこと
です。 You always have a body.
ですから私たちはみんな常にこの体というものを持っています。
Now, I don't know what our resurrected bodies will be like. They'll be perfect. They won't.
その復活の体がどういうものかは完全には分かりませんけれども、でもそれは本当に完璧なものであるということが分かります。
Let's move on to 44 through 48.
はい。ん？44 to 48.
Did I get that wrong?
Sorry.
Verses.
I've read through 49. ごめんなさい。先ほどちょっと読みすぎました。44節から49節をもう一度読みます。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。
So once again, here Jesus points to the scriptures to prove himself.
再びここでイエスはこの聖書を、示してご自身のことを示されています。
And he's showing from the Old Testament scriptures what was necessary for him to die and rise again.
旧約聖書を使って、それを通して彼がこの十字架で死ぬ必要があったということを教えておられます。
And he needed to show them that the cross was not just some unfortunate thing that happened. It wasn't some obstacle that got in the way, and prevented to try to prevent Jesus' ministry of his kingdom coming. It was the center. It was the purpose.
この十字架というのは決して、イエスのこの宣教の働きにとっての、本当に残念な障害になってしまったものであるというわけではない、そういうものではなかったということをこの弟子たちはここで知る必要がありました。
It was the center. The cross is the center of the plan.
この十字架というのはむしろ本当にこの神のご計画の中心でした。
You know, he says it was necessary for him to do this.
ですから、イエスにとってはこれは必要なことでした。
Even today, it's necessary. The cross, you can't leave it out. It's the center part of God's plan.
今日でも同じです。この十字架というのは本当に必要なもので、これがまさに福音の中心的なメッセージです。
The cross.And the resurrection. This is the gospel.
十字架と復活、これが福音です。
If the message doesn't have the cross or doesn't have the resurrection, it's not really the gospel.
もしこのメッセージの中に十字架がしかないとか復活しかないとかどちらもないとか両方なければこれはゴスペルではあり福音ではありません。
When verses 48, he says to them, "You are witnesses of these things."
48節のところで、あなた方はこれらのことの証人ですとあります。
Now, next week, we're going to start the book of Acts, which is just continuing this.
来週から私たちは今度は使徒の働きを学んでいきたいと思います。
It was written by Luke also.
で、それもやはりこのルカによって書かれたものですので、話が続いていきます。
It's kind of neat because it flows right from Luke to.
ですから、ルカから使徒の働きに進んでいくというのは、 流れが あって。
And in chapter 1 of Acts, it's going to refer back to this time when Jesus said that you shall be my witnesses.
そしてまた使徒の働きの一章にはこのここでのルカの最後のところですね。あなた方は私の証人になるというところから始まっています。
And the Lord tells them to wait in Jerusalem for the promise of the Father.
で主は、ここでエルサレムにとどまって父からの約束を待ちなさいと言われました。
And the rest of Acts will record how the gospel spread out from Jerusalem.
で、使徒の働きを見ていきますと、そこから、エルサレムから福音がこう広がっていった姿がわかります。
And they are his witnesses.
で、この弟子たちは彼の、証人となっていきます。
Okay, let's read 50 through 53.
はい、50節から53節をお読みします。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。
Bethany was located about 2 kilometers away from Jerusalem. It was on the opposite side of the Mount of Olives.
このベタニアというところは、エルサレムから、2キロぐらい東に行ったところになります。でちょうどこのオリーブ山の反対側になります。
And Jesus was taken into heaven.
イエスは、ここで天に上げられていきました。
His body went into heaven.
彼の体が天に上っていったわけです。
and now Jesus continues his ministry on earththrough the Holy Spirit.
でも今でもイエスはこの聖霊を通してこの地上でその宣教の働きをしておられます。
And he will come again in his body. He will come again to earth.
そしてまたこの体を持って再びこの地上に戻ってこられます。
That's his promise, and he will come to the Mount of Olives.
これが彼の約束です。体を持ってオリーブ山に再び戻ってこられます。
And we'll see that explained a little bit more next week.
また詳しくは来週見ていきたいと思います。
Well, the disciples they come back to Jerusalem with after this ascension they're with great joy.
弟子たちはこのイエスが天に昇られた後、もう本当に大きな喜びでエルサレムに戻っていきました。
And why? Because Jesus is alive.
なぜでしょうか。イエスが生きておられたからです。
I mean, last week, the mood at the crucifixion was complete despair, hopelessness.
先週この十字架につけられてしまったことによって、そのもう空気というものは本当に失望に満ちたものでした。
And it's a completely different mood.
ここではもうその空気が本当に一転しています。
And the difference is that Jesus.They know that Jesus is alive.
何が違うかというと、イエスです。イエスが今生きておられるからです。
And I would just say to you, you know, this morning, if you're feeling kind of down or perhaps fearful or things are not right, remember this: Jesus is alive.
皆さんに本当にお勧めしたいのは、もし今何か気持ちが落ち込んでいるとか、何か恐れがあるとか、そういう方がいましたら、ぜひこのことを覚えておいてほしいんですけれども、イエスは今も生きておられます。
He's alive in your life.
あなたの人生の中に生きておられます。
His plan has not been thwarted. No one has kept Jesus, or no one can keep Jesus from working in your life.
イエスはあなたの人生のうちに働いておられて、何もそれを妨げることはできません。何もイエスの働きをとどめるものはありません。
No circumstance.
どんな環境も。
In the same way, the cross did not thwart his plan. He used the cross. The Lord is working. He's alive.
十字架ですらその働きを止めるものではなくて、それも用いられたものであったように、どんなものもこの主の働きを止めることはなく、主は今も皆さんのうちに働いておられます。
And he's chosen you. He's saying you will be my witnesses to this generation.
皆さんを選ばれて、 あなたを私の証人とする、この世代の証人とするとしてすると言って選んでくださいました。
You are his disciple.
皆さんはキリストの弟子です。
In the same way that they were his disciples.
この当時の弟子たちがキリストの弟子であったように。
And we rejoice.
私たちは本当にそれを喜びます。
Because Jesus is alive.
なぜならばイエスが生きておられるからです。
And remember, he's always going to be alive.
いつもこれからもずっとイエスは生き続けます。
And because he lives, we live.
イエスが生きておられるから私たちも生きています。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we do thank you for the truth of the scriptures. We thank you that you are alive.
主よ、この聖書の御言葉の真理をありがとうございます。あなたが今も生きていてくださることをありがとうございます。
Your presence is here with us this morning.
この朝、主の御臨在が今ここに私たちと共にあります。
And in the same way as your disciples many years ago looked into your word, we've been looking into your word, and we and you, Lord, you've been speaking to us.
何年も昔に弟子たちがこの聖書の御言葉の中にあなたを見たように、今私たちもこの御言葉の中にイエス様あなたを見ます。
You're alive, Lord, and we rejoice in that.
あなたは生きておられますから、私たちは本当に喜びます。
And we take all the fearfulness, all of the worries and concerns and disappointments, and we just lay them at the foot of the cross.
どうぞ私たちのうちにある恐れや、また悩みや心配事、また失望、そういった一切のものを取り除いてください。今それを十字架のもとに足元に置きます。そして信仰によって今あなたが生きておられるというその事実を受け取ります。
And we want to live our lives in that way, and because you're alive, and we want to adjust the way we live and the way we act, even our emotions, to reflect this truth.
あなたが生きておられるというそのことを信じ、そのことを本当に受けて生きていきたいと願います。
And so we pray all of these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。